恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。今日は母の日です。母の日は今から100年ほど前にアメリカの教会から始まりました。中学校の先生をずっとしていたジャービス夫人という方のお嬢さんが天国に行ったお母さんをカーネーションで記念したことから始まったのです。この世界で神様の愛に最も近い愛を注いでくれるのがお母さん、お母さんの愛だと言われています。スポーツライターとして活躍している乙武洋忠さん、皆さんもテレビなんかでよくそのお姿を見ることがあると思います。生まれた時からこの両手両足がない体を持って生まれてきました。ところがそんなハンディキャップを全く感じさせない明るさを持っていらっしゃいます。彼は障害は個性だと言い切り、自分の顔を好きだと言って自信を持って生きているのです。本当に明るく堂々と生きているあの乙武さんのその明るさの秘訣はどこにあるのでしょう。彼が生まれた時のこんなエピソードがあります。彼が生まれた時、そのあまりの体の状態に周囲の人たちはお母さんがどんなにショックを受けるかと心配してすぐには見せなかった、知らせなかったそうです。ところがお母さんが初めて自分の産んだ赤ちゃんに会った時、その瞬間のお母さんの言葉は何だったと思いますか？まあ可愛いだったのです。このお母さんの言葉、態度が乙武さんの一生を決めたのです。もしこれがどうしてこんなことにという言葉だったとしたら、あの乙武さんはいなかったのです。先週の聖餐式の時にお配りした十字架の黙想、これは聖餐に預かっている方々には配られませんので、今日はぜひその内容を皆さんにもご紹介させていただきたいのです。アメリカのラルフ・シャワーズさんの話です。彼は小学生の時に知能指数が84の知的障害者と判定されてしまいました。これ以上学んでも無駄と宣告されたのです。しかし彼の両親は彼を励ましたのです。お前は神様によって作られ、神様によって命を与えられた神様の素晴らしい作品なんだよ。神様はお前が素晴らしい人生を送ると定めておられるんだから、私たちもお前を信じているよ。それを聞いたラルフ少年は人一倍努力して、ついに大学を卒業、ついには進学校に進み、バプテスト教会の牧師になって各地で働きました。その後、彼のような知的障害を持つ人々の自立支援のための農場、レインボーエイカーズ、虹の土地と言われる働きを始めるのです。ところが作業中に7200ボルトの高圧電線に触れて、命は助かりましたが両腕を失ってしまいました。しかしその事故にもかかわらず、いや事故のおかげで、彼はさらに夢を実現していくのです。彼はこう言っています。私はこの事故が神からの恵みであると確信しています。この障害によって私は他の障害を持っている人々と心を合わせて働くことができますし、心を分かち合い愛することができるようになったからです。 このラルフ・シャワーズさんの力強い生き方の秘訣も、そのご両親の愛に満ちた言葉のゆえなのです。言葉というものが、いかに驚くべき力を発揮するものか、私たちも日々に体験しているところです。私たちの心は、人を生かす言葉によって励まされ、慰められ、力づけられて、前向きに生きるようになります。逆に、愛のない人を殺す言葉によって何もかも嫌になり、がっくりきたり、反抗的になったりするのです。私たちの心が何よりも必要としているのは、決して変わることのない、決して裏切ることのない、決して古びることのない、決して失望させられることのない、本当に信頼できる言葉です。しかしそのような言葉を人間のうちに見出すことはできません。それはただ神の言葉だけなのです。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によるの有名な御言葉のように、神様の言葉だけが真に人を生かすのです。今日の登場人物は、そんな力ある神の言葉に驚くべき信頼を示した一人の人物です。ローマの百人隊を指揮している隊長、百人隊長です。今日のこの出来事を、ルカも、その福音書、ルカの福音書7章の1節から10節に描いています。ですから、マタイとルカと合わせて読むことによって、今日のこの話はさらに立体的に具体的に鮮やかに見えてきますので、ここでルカによる福音書の7章も読んでおきましょう。ルカによる福音書の第7章1節から。イエスは耳を傾けている民衆に、これらの言葉を皆話し終えられると、カペナウムに入られた。ところが、ある百人隊長に重んじられていた一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、しもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは、熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから、私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただ、お言葉をいただかせてください。そうすれば、私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別の者に来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。マタイとルカと様々な点で違っていることに気づいたでしょう。この違いというのが福音書が4つある理由なのです。本当に同じ話も、様々な福音書が様々な角度から、また時には非常に詳しく描くことによって、一つの出来事が立体的によりよく見えてくるのです。今日のところもまさにそのようなところです。この百人隊長の素晴らしさにイエス様も驚いて、人々にその立派さを称賛するのです。どの点でこの百人隊長は素晴らしいのでしょう。三つの点。第一に、彼は愛の人です。この隊長はイエス様に誰のことを頼んでいますか？マタイは、私のしもべがと頼んでいます。ルカによれば、ある百人隊長に重んじられている一人のしもべがと、さらに詳しく述べています。しかし、どちらにしても頼んでいるのはしもべ、 すなわち奴隷のことです。当時奴隷というのは主人の所有物でして、家畜同然、人間扱いされることはなかったのです。ところがこの隊長はそのしもべを大切な存在として愛していたのです。そのしもべがチューブでひどく苦しみ、今にも死にかけている、そんな彼を放っておくことはできなかったのです。何としても助けたいと必死になっているのです。確かにこの人は愛の人です。第二に、彼は謙遜な人です。彼はイスラエルを支配しているローマ帝国側の隊長ですので、彼はその立場においてユダヤ人に対して権威を持っている人物です。ですからイエス様に使いをやって来いと命じることもできたはずです。しかし彼は自分がいかに罪深くて価値なき存在であるか、さらに異邦人であるということで、イエス様のようなお方を自分の家にお迎えする資格はありませんと告げるのです。マタイによれば、隊長自身がイエス様のもとに行ったような書き方ですが、ルカと合わせるとそうではなかったことがわかります。まずユダヤ人の長老たちをイエス様のもとに送ります。この長老たちはイエス様にいかに自分たちを送った百人隊長が素晴らしい人物であるかを推薦します。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。資格があります。あなたに助けていただく資格があるのですというのです。そこでイエス様がその百人隊長の家の近くまで来ると、今度はイエス様一行が近くまで来ているということを聞きつけて、百人隊長は今度はユダヤの友人たちをイエス様のもとに使わすのです。主よ、わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をください。どんなに他の人が、この百人隊長は立派な人物でイエス様から助けていただく資格を持っていますと推薦しても、当の本人はあくまでも謙遜です。イエス様を家にお迎えするどころか、イエス様に直接会うことすら失礼なことと考えている。会う資格すらないというのです。だからユダヤ人の長老たちに、次にはユダヤ人の友人たちに代わりに行ってもらったのです。先週は月曜日から金曜日まで関東地方で過ごしました。その前半は家内も一緒に付き合ってくれました。 JTJ という新学校での授業が主な奉仕だったのですが、その学校が上野にありますので、授業の合間にすぐ近くの国立博物館を訪ねて、二人で本当に贅沢な気持ちにさせられました。また上野近辺で2軒のですね、2つの箇所の食レストランで食事をしたのです。驚きました。最初に行ったのは、もう授業が終わって9時半、もう10時くらいになって、こんな時間に空いている店があるでしょうか。家内が見つけたお魚を食べさせられるというですね、お店に、まあ、居酒屋風なんですけども入っていきました。そうしましたらですね、本当にそこで私たちを迎えてくれたウェイトレスの女性、特に2人の方が私たちの世話をしてくれたんですけども、本当に素敵な笑顔で、もうそれはそれは魅力的な笑顔でですね、私たちにずっとですね対してくれて、目が合うとニコッと笑う、本当にそれが嫌味がなくって、とても上品ないい笑い顔でですね、もてなしてくれたのです。もうご馳走も美味しかったんですけれども、この笑顔が最もいいですね、ご馳走になりました。また別の店ではお料理をですね注文しようとしましたら、ウェイトレスの女性が近づいてきて、なんとテーブルの横にひざまずいて、目線をですね私たちの下に置いて 見上げるようにして何になさいますかというのです。もうその姿勢にびっくりしてですね、なんということだろうとですね、驚いてしまったのです。後で兄にその話をしましたら、東京ではそれは当たり前だよって聞かれました。本当にですね、このサービス業が、なんて言いますか、こう、競争が非常に激しくってですね、本当に働く人たちがですね、訓練、良い訓練をされて、素晴らしいですね、もてなしをしていることにですね、私たちは、ああ、そういう時代なんだ。生き残りは大変なんだ。まあ、そのことからさらにですね、ディズニーランド研修が楽しみになりましたですね。本当に、ひざまずいて注文を取るというその姿勢に、おお、そういう時代が来てるんだとですね、教えられたのです。謙遜の人。第3番目に、この百人隊長の立派さは、信仰の人であるということです。イエス様はこの百人隊長を絶賛します。何をでしょう。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。イエス様はこの隊長の信仰に驚き絶賛しているのです。隊長はもちろんローマの軍隊に属しています。軍隊というところは上官の命令は絶対なのです。あのフィリピンのルパング島で戦争が終わってもまだ30年間も潜み続けていた小野田さん。彼はまさに日本軍人です。上官の命令がないから、新聞報道を聞かされても、家族が行って説得しても、彼はテコでも動かなかったのです。それで30年間、上官の命令を待ち続けていたというのです。しかしこれが軍隊なんです。もしも軍隊で上官の命令に絶対服従ということが崩れたら、軍隊はもはや戦いに勝つことはできません。軍隊はもう崩れているのです。もしも隊長が部下に命令して、なんでそんなことしてないかんのや、と聞いたら、もうこれは戦いにならないのです。なんで私がやらなくていけないんだと、もうちょっと詳しく私に説明してほしい、相談させてほしい、これでは戦いにならないわけです。このように軍隊においては、権威ある者の言葉は絶対なのです。行けと言えば行くし、来いと言えば来る。上官は権威ある言葉によって部下を自由自在に動かすことができるのです。百人隊長自身も権威のもとにあり、また彼の下にも百人の部下を持っていました。彼も権威を持っていました。ですから、権威というものがいかなるものかを彼はよく知っていたのです。そんな彼がイエス・キリストについて見聞きしたとき、その力ある働きが神の権威によってなされていることを知ったのです。このイエス様というお方は、神の権威を持っておられるお方だ。この方のお言葉は、すべてに勝って力あるものだ。彼は、この全宇宙が神の言葉によって作られたことを知っていました。光あれと言うと光が。地球よいでよ。魚よいでよ。すべてが言葉によって作られた。神の権威ある言葉がいかに力強いことをなすかを彼はよく知っていて、そしてイエス・キリストはその権威を持っておられる、権威あるお言葉を持つお方だと知ったのです。だから、このお方の言葉さえいただければ、私のしもべは癒されると、そう信じたのです。これこそが、イエス様が絶賛し、称賛した信仰なのです。人間の言葉ではなく、権威ある神の言葉、イエス様の言葉をいただく。これこそが、神が私に与えてくださった言葉なのだと受け取るとき、実はそれが信仰であり、そしてそのとき人は救いを受けるのです。 神の言葉、権威ある言葉を自分への言葉として受け取るときが救いです。神様の権威ある言葉について、イザヤ書の55章10、11節にこうあります。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。そうなのです。神の口から出る一つ一つの言葉は、決して虚しくはならない。必ずその言葉は、神の望むことを成し遂げ、言い送ったことを成功させる。神の言葉にはそのような力があるのです。あなたはそんな神の権威ある言葉を自分自身への言葉としていただきましたか？神様の言葉はただの言葉の羅列、音の連続ではありません。それは神様の真実にかけて保証された約束の言葉であり、命と祝福を与える驚くばかりの内容なのです。世界中に1億以上の地雷がまだ残されていると言われています。それに触れたり踏んだりする人々が未だに後を絶たない。それで手足を失ったり、目を失ったり、命を失ったりするのです。それを除去するための活動が急がれているわけです。神様の御言葉っていうのは、その逆に、愛の地雷のようなものです。それはただ信じるだけでその人の人生を変えるのです。ローマ書の1章の16節に、福音は救いを得させる神の力ですとあります。この力という言葉がデュナミスという言葉が使われて、それがダイナマイトという言葉になっていくのです。まさに福音には神の言葉にはダイナマイトの力が込められているのです。聖書というこの本は、日本でも多くの家庭にすでにあります。何らかの形で、いろんな家庭に、それがクリスチャンとは関係のないような家庭であっても、聖書は、文冊であるかもしれませんが、新約聖書だけかもしれませんが、あるのです。また様々な方って日本人は、聖書の言葉に日常的に実は触れているのです。しかし、残念ながら聖書はそこにあるだけ、神の言葉はただ耳にするだけで、人々はただの古い古い古典中の古典、どうかの外国の経典の一つぐらいにしか考えていません。ところがです。そんな聖書の御言葉に、待てよ。一体この言葉は何だろう？何のことを言っているんだろう？誰のことを指しているんだろう？ちょっと立ち止まって、考え、味わい、自分自身に適用してみると、なんと真実な驚くべき言葉だろう。よし、信じてやろう。信じてみようと、それを自分のものにするとき、それはちょうど地雷を踏んだように。御言葉の命と祝福が生き生きとその人の人生に働き始めるのです。聖書は最も古いものでも今から3500年も前に、最も新しいものでも今から1900年も前の御言葉です。しかし、それは今も新しい、変わることのない生ける神の御言葉。愛の地雷原聖書は、今でもそこに足を踏み入れる人々に驚くべき力を発揮しているのです。私は18の時に教会に入って、最初に覚えた御言葉は、皆さんもそうかもしれません。ヨハネ3章の16節でした。本当にヨハネ3の16を踏んづけてしまったんです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。 それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。私を導いてくださった先生が、その世というところに自分の名前を入れて、もう一回読み直してごらんって言われて、私は声に出して読んでいました。神は実に、その一人子をお与えになったほどに、横山幹雄を愛された。それは御子を信じる横山幹雄が滅びることなく、永遠の命を持つためである。なんとそこに、自分の名前を入れて、自分に当てはめても読んでもいいと言われて、読んでみて。それはまさに、愛の地雷原に触れたようなものでした。なんと私は、それほどに神に愛されているものだということを深く実感させられたのです。その後、今度はヨハネ5章24節を踏んづけて、この御言葉によって確信を与えられました。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。条件はただ、信じるだけ。信じるだけで、移っているのです。すでにそうなっている。すでにどうなっているか、三つのこと。永遠の命を持っています。もう裁きに遭うことはありません。死んだような状態から命に移されているのです。すでに。信じる者はそうされている。この御言葉は私に、ああ、小さな信仰だけれども、イエス・キリストを信じることによって私はすでに救いを受けているんだ。もう永遠の命を持っているんだ。本当に確信を与えられて、踊り上がらんばかりに喜んだ日のことを忘れることができません。聖書という驚くべき愛の地雷原に踏み入ったわけです。ぜひ、私たちもみんな、今日も御言葉という、今も生きて働くダイナマイトの力を持つ神の言葉に触れているのです。百人隊長が、お言葉をくださいと求めました。これこそが私たちが祈るべき、求めるべき言葉なのです。毎日、毎日、今日のお言葉は何ですか？どうぞお言葉をください。本当に神様に、新鮮な神の言葉を受け取って歩んでいきましょう。主の言葉の力をぜひ日々に体験させていただきましょう。お祈りをいたします。お言葉をください。天のお父様、今朝は百人隊長のイエス様から驚嘆された信仰の人の姿を見ました。神様、イエス・キリスト、あなたは、なんという驚くべき権威あるお方、その口の言葉に権威があり、語ったことを、約束したことを必ず成し遂げるお方であることを今日覚えてありがとうございます。人の言葉や、具にもつかないこの世のコマーシャルに振り回されて、失望し、落胆し、裏切られる私たちが、しかし変わることのない命の御言葉、権威ある御言葉、ダイナマイトの力を持った御言葉に、今日も触れることができてありがとうございます。どうぞ私たちが日々にあなたにお言葉をくださいと求め続け、御言葉の真実に毎日驚嘆させられながら歩むことができますように、今日もあなたは一人一人に名指しで語りかけていることを知っています。どうぞ一人一人が、あなたは私に語りかけてくださっているのですか、その言葉をいただきますと、本当に御言葉に生きることができますように、どうぞ私たちにただ一つお言葉をくださいの祈りを本当に教えてくださるように、今週もことあるごとにあなたのお言葉は何ですかと と言いながら歩みます。見てください。感謝して尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。